斉藤栄熱海市長本音トークの時間です。 FM 熱海湯河原武藤真理が担当します。市長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の市長トークはいろいろ肩書きがお持ちでいらっしゃいます宇田勝さんをゲストにお迎えしているんですけれども、宇田水産の3代目の社長でいらっしゃって、熱海の大市場の社長でもいらっしゃって、はい、観光協会の区会長でもいらっしゃるということで、はい、どれをご紹介していいかわからないのでご本人からお願いできますか。
は
い、
熱海大市場の宇田です。よろしくお願いします。
はい、なんか自己紹介は、
自己紹介ですか。はい、実を言うと斉藤市長と同い年 の57歳で昭和37年生まれでございます。
学年が一緒なんですかね。
学年が一緒ですね。
僕は38年のすいませんプライベートな3、5が38年3月なんです。
あ、そうなんですね。はい、
学年が一緒で
僕的にはもう勝手に市長になられた時には同級生だなというのがありましたんで、はいはい、遠いようで身近な存在で、はい、
この市長の市長室は
初めてです。
意外ですね。なんかね、
いやいや、とんでもないです、うん、本当に初めてで、こんなにいいところで、はい、日当たりが良くて最高ですよね
ということで今日はお話を進めていくんですけれども、なぜじゃあ宇田さんにお越しいただいたかといいますとですね、魚祭り熱海の方はもうよくご存知かもしれませんけれども、30回を迎えるということなんですよね。
はい、そう、ちょうどね、2月の9日で、はい、30回記念ということで、うん、本当に最初は1回で終わろうかなと思ってたんですよ。最初魚祭り始めるときに各いろんな魚屋の若旦那たちが集まって、ちょっと熱海を盛り上げようっていうので魚祭り始めました。で、僕失敗すると思ってました。で、失敗しないでなんか成功しちゃったんですね。で、その時に FM 熱海の方が来られてたんで、どうすこの次はみたいなことで、だから第1回魚祭りの時って、第1回って何も書いてないんですよ。魚祭りしか書いてなくて、それで、成功しちゃったもんだからもう調子に乗って第2回やりますって言って、いつ頃ですかって言うから、うん、2ヶ月後っていうことで、
で、その場で言ったんですか。
その場で言っちゃってまだ仲間たちにも告知してない時にラジオで告知しちゃったから、うん、やらざるを得ないっていうよりかも成功したからやった方がいいだろうし、これで僕の予定だと失敗して魚屋さんがここに反省というよりかね、自分たちの力はこんなもんだっていうのが分かってくれて、ここ頑張ってくれればいいかなと思ってたら、うん、なんかたくさんお客さんが来ちゃったのかなって、うん、はい、それから30回になる、
はい、1回目っていうのはいつになりますか。
1回目6年前で、6年前の5月のゴールデンウィーク明けの最初の日曜日、
始まった頃とか市長ご存知、もちろん
自分すいません記憶さないけど1回目にいたような気がするんですけど、1回目か2回目、初期の
頃2回目だと思うんですよ。
1
回目やるときにまだこの新庁舎ができる前、はい、できたの確か7月だったですよね。もっと早かった、
まあ、5月ですね。5月7日が
そうか、ゴールデンウィークの時に引っ越ししたんですよね。
そうです、はいはい、実はそこにですね、その時の日、まあ、はい、平成26年
の時です。僕らの魚祭りの一番第1回の時に新庁舎が完成するか何かで、当時の ABs の担当者に魚祭り新庁舎でやらせてくださいという打診はしたんですけれど、うん、はい、新庁舎でね、魚臭くするのもなというの
がそんなことないですよ
本当そんなタイミングだったんで、うん、
覚えられてるんですね。
で、はい、市場でやっちゃいます。いや市場でやった方が妥当だったん で、うん、で雨が降っても屋根があるん で、 で市場ならでは のこともできたと思うんですよ。その時 の、 メインは浜焼きがメインでした。うん、でずっと浜焼きだけだとお客さんも飽きちゃうから、そのうちマグロの解体ショーやったり、アジフライやったり、ちゃんちゃん焼きやったり、その年々によってイベントも変わってくるし、途中で 高田フェスタの実行委員長の茶田勤君、はい、同い年なんですよ、
はい、
市長の僕も茶田君も57歳同い年なんで、じゃあ一緒にやろうよって言って、うん、茶田君のライブ3年ぐらい前に始めてから、うん、毎回いろんな人にライブやってもらうようになったりと、うん、そういうような最初は単体の魚祭りだったんだけど音楽のイベントも盛り込んだりあと熱海出身 の、 漫才師さんを呼んだりいろんな取り組みをしてます、はい、
じゃあ1回目で終わるかもしれなかった
いや僕は1回目で終わるつもりでしたお客さんが来ないんじゃないかなと思ってて
でもなんでやろうとしたんですかじゃ
あいや1回やって僕ら同世代の魚屋さんたちの力のなさを自分たちが思い知って反省してくれて家に持ち帰って励みにしてくれればいいんじゃないかなと思ったらまあ ABs まだ今ねチーフアドバイザー山崎さんで頑張ってられるんですけれどもその当時の熱海チャレンジ応援センターっていうのが角田美佐子さんと小山みどりさんと女性2人が先頭に立ってやられていてそこに相談しに行ったんですよで相談しに行ったら彼女たちが一生懸命宣伝とかしてくれてもちろん FM 熱海さんにも出させてもらったりしてそしたらお客さんがたくさん来ちゃってありがたいことで、はい、
じゃあ予想よりかもう大反響だった
予想よりか本当に大反もう大反響でこれで、まあ、6年も続いてるから良かったのかなと、うんはい、
市民にとってやっぱりこういうイベントっていうのはじゃあ心待ちだったんでしょうかね
なんでしょう ね、
ね
でしょう
の市場でやったっていうのがいいのかな
そうですよね、うん、
どうでしょうかこの盛り上がりの
まず場所あると思いますね
はい
大市場で、
うん、
なんかイベントやるのって、
うん、
すごくある意味新鮮ですし、はい、でも当たり前といえば当たり前ですよね、うん、でもそこは仕事の場であって、うんまあ、魚関係の、まあ、皆さんですよね、うん皆さんはそう思うかもしれないけど、市民から見ると魚市場ってちょっと遠い存在というか、
うん
そもそもあそこって行っていいのみたいなところがあるところ で、
ね、
先ほどの浜焼きだったり、うん今解体ショーをやられたり、どころか今がいいのはアート系のことをやったり、今まで、行ったことないなとか行ってもいいのかなという人たちを集める珍しい場所ですね魚市場でイベントやるって、
うん、私もこのイベントまであそこに魚市場があるっていうのを知らないぐらい
あると思いますね、
うんうん、でもそういう点ではね本当良かったのかもしれない、うん、大体普通魚市場って漁港と隣接してあるから海にあるんだけど熱海は海じゃないし、うんまあ、それにはいろいろと歴史があるんですけど
そうなんですね、はい、じゃあこのイベントやるまでっていうのはそこの市場はどういうふうに利用されてきてたんですか
いや全く魚市場運営以外は駐車場だけでした、うんはい、
だから魚が集まってきて、うん、でそこの、要するに仲買さんというんですか
そうですね
方に、うん通して
そうですね、
売るという
ただ単に市場の機能しかなかったんですけれど、うんはい、
魚のだから流通センターじゃないけど
そうですね、
はい、業者さんたちがそこで取引をやる場所っていうことですよね、
うん、宇田さんは宇田水産の3代目ということ で、
ああで、ね
まあ、熱海のことは昔からまあ詳しいと思うんですけど、
はい、
あそこの市場も昔と今じゃ全然違う
そうです、なんだろう、今回僕、魚市場の社長にもなってるんですけれど、僕がちっちゃい時に、おじいちゃんがいたんですね、
はい、
まあ、誰にでもおじいちゃんっているんだけど、で、おじいちゃんも魚屋やられていて、で、おじいちゃんが、80年ほど前に熱海魚市場を立ち上げた時に、
おじいさんが立ち上げたんですね
立ち上げた時の創立メンバーだったんですよ、はい、ただ僕がちっちゃい時幼い時ですよね、うん、おじいちゃんがまあ口癖で俺が熱海魚市場作った熱海魚市場作ったって言ってたもんですから、うん、で大人になって熱海魚市場に歴代社長 の、
はい
ね、写真とか飾ってあっておじいちゃんいねえしとか思ってでも大人になった時自分のおじいちゃんも亡くなってていないし、うん、で 作ったってただ仲間と一緒に作った時の一人だったんだなっていうのを後で知って、うんうんはい、でもそういう思い入れのある魚市場だったから、おじいちゃんは社長やってなかったんだけれど、うん、なんとなくじゃなくて絶対血を引いてるんで、うん、絶対これから残していかなきゃいけない施設だなと。青果市場なくなっちゃったじゃないですか、はい、18年ぐらい前、何年ぐらい前なのかな。で、青果市場がなくなった時って、青果市場があった時八百屋さんが40軒ぐらいあったそうなんですよ。で、青果市場がなくなって15、6年経った今って、八百屋さん10軒あるかないかぐらいなんですよね。でも八百屋さんの方に聞いたら、それよりも一番深刻なのが、青果市場に持ってくる農家さんが今1軒しかないって言っていて、で、魚屋さんも魚市場も魚屋さん高齢化で後を継ぐ方がいないだとか、魚市場も年々売り上げが下がってると。で、今産直って言ってるから、うんうんうん、漁師さんが直に出荷してたりなんかするような形が増えてきてるんで、どうしても青果市場みたいにというよりか、ここで魚市場が一回なくなったらまた作れないなと、なんとか盛り返していかなきゃいけないなという強い思いがあります。それとあと今大熱海漁港さんだとか青木建設さんだとかと一緒に魚市場を後楽園の前に移転して漁港と隣接してそこで食堂をやろうとか、そういう話もしてるんで、で観光協会の副会長になったのも僕にしかできないことって観光であるのかなって、どうしても観光協会の他の役員さん優秀な方ばっかなんですけれども、魚に関して言えば僕が一番中島水産さんは立派な方なんですけれど、魚のことに関して言えば僕の方がいろんなことできるのかなという思いがあって今回はやらせていただいて、なんか魚で町おこしがきっとできるぞと。他の沼津とか小田原ってやってるじゃないですかね、はい、それを熱海でもやろうと、うん、で魚祭りも熱海魚市場だけじゃなくて、うん、今網代魚市場さんの方にも話しかけてて、網代魚市場のが敷地面積がでかいから、はい、やろうよとか、そういう話まで進んでます、はい。
じゃあいろいろと構想があって、
そうですね、
進んでいる部分もあるんですね。
そうですね。
でも市長ね、熱海といえばやっぱり海があって魚ですもんね。
まさにですね、うん、自分も、東京から来た人間で、うん、熱海といえば海じゃないですか、うん、海といえば魚じゃないですか、うん、ところがここに来てもなんか地の魚ってどこで食べられるんだろうなとか、うん、そもそも干物定食って、今あるんですよ、うん、あるんですけど、最初来たばっかりの頃ってどうやってこのせっかくこの海の美味しい魚が食べられたり流通してるんだろうというのはさっぱり実は分からなくてですね、だったんですね。今で、魚で町おこしっていうキーワードを言われましたけど、もう みんなそれを求めて観光客、来遊客来てるんですけども、どうもなんかこのせっかくのこの魚が町の大事なこの中心にいないなーって実は自分ずっと就任してから思っていたんです。でその時にたまたま同い学年で、宇田さんが本当にこう新鮮な目でこの魚市場にこうテコ入れというか、さっきの発言いいですよね。要はもうちょっと俺たち目覚めようぜってことですよね。一回ちょっと反省させてやろうかっていう、もう一回この我々が持っているこの価値をもう一回目覚めようよっていうことで、もうなんか失敗するつもりでつもりとは言いませんけど、そう覚悟で。
皆さんもじゃあそんなに それほどやる気がないって言ったら変ですけど、
やる気は、なくもなかったんですよ、はい、なくもなかったんだけど、僕は考えが皆様ちょっと仲間に言っても申し訳ないんだけど甘い部分があったんで、これはうまくいかないなと。ただ成功したのはもちろんエイビーズさんのお金もあったのかなというのと、もう FM あたりに出させてもらって宣伝して、新聞とかにもね載ったとか、そういうのもあったのかなって、はい、
と市長もそうやって ね、最初そんな風にお感じになって、思ってましたね。
で自分はまあ行政なので、うん、行政側なので行政としてどういうことができるのかなと、まあ、こういろいろこうあの例えば問題意識を宇田社長こういう話で実はあまり今までしたことない。例えばですね、僕いつも思うのは流通ですよね、うん、魚の流通がやっぱりちゃんとしてないんじゃないかとは言っちゃいけないかな、うん、あの弱い、うん、ちょっと弱いんじゃないかなっていうのをずっと思って、そのための魚市場という機能というのは僕はすごく大事だろうなと、うん、でも素人として思ってたんですね、うん、ところがじゃあ魚市場って行政としてどういうサポートができるかって結構難しくてですね、基本的には魚市場というのは民間のものなんですよね。じゃあ公設の魚市場作るのか、じゃあそういうところに責任を入れていいのかとか、実はそういう思いがずっとあった中で、あの宇田さんがある意味あの、まあ、ベンチャー精神というか、あの起業家事業家としてあの、まあ、町おこしにつながり、魚を使った町を、それがあの翻って自分のビジネスにつながるというところに今来てると思うんですけども、それをこう行政主導ではなくて、まあ、今エイビスのことをおっしゃっていたけど、私は大変嬉しくて扱っていただいたなと思って嬉しいんですけども、あのまあそういうのも多少役に立ったかもしれませんが、あの本当に民の社長の、あのまた皆様の力で、今こうまた魚に、熱海の魚にこう光が当たってきて、またそれが町おこしにつながりつつあるのかなと思ってます、
はい、でこのイベントっていうのは、はい、もちろん観光客の方もいらっしゃるでしょうけども、はい、地元の方もたくさんお見えになって、
大体6、4ぐらいで観光客さんが多いですよ、はい、地元の方ももちろん来てくれるんですけれど、はいはい、
でこう見どころっていうんですか、今からまあ30回あったんで、うんうんうん、毎回バラエティに富んでると思うんですけれども、うん、
まずは、うん、まあ、一番の人気なものはマグロの解体ショーですよね。マグロの解体ショーが一番人気で、まあ、これはもちろんあの解体して、うん、その場で販売するんですけれど、うん、でその許可も保健所さんに行ってちゃんと取ってあります。で、次に人気があるっていうのが無料アラジルなんですけれども、ここのところ毎回毎回金目の無料アラジルを250杯提供してます。でこの250杯も、大体もう30分ぐらいで、全て終わるぐらいの形で、本当に100人ぐらいの列ができるような状態です、この時間になると。あと浜焼きですね、
はい、
この3本柱みたいな形で、であと今回は、うん、高田フェスタさんと一緒にコラボでやらせてくださいということで、うん、高田フェスタと一緒に魚市場と魚祭りと高田フェスタ一緒に開催します。
で合同みたいな感じですね。
そうですね、は
い、
でそのおかげでチャーベンのライブとか鎌田純子さん、マットさんっていうのは三陸の方から来てくれます、うん、で真野さんも高田フェスタのスタッフさんでバイオリンを弾いてくれるんで、魚市場の響くところでクラシックのバイオリンがどういう音色に変わるのかなっていうのもちょっと楽しみな、う
ん、ちょっと異色コラボな感じですね、はいはい、
が魅力なんじゃないですか、
う
ん、
だからその音楽系はどちらかっていうと高田フェスタからの流れで、
そうですね、うん、もう全く茶卓にお任せしてあるんで、うん、どういうような形になるのか僕も楽しみでしょうがないですね、はいは
い、面白いですね。魚市場ってこうコンクリート張りのガランとした空間で、
はいはいはい、うん、本当はね魚市場だからね干物作り講座とかやればいいんだけれど、今回は、うん、まあ、ライブで、うん、で高田フェスタのブースもあるんで、うん、陸前高田市にいろいろと寄付とかされている団体なんで、ちょっとそちらの方も何か買ってあげられれば、そのままその収益金が陸前高田市に行くそうなので、ぜひとも宣伝してください。
でマグロの解体ショーは宇田さんがやられるんですか。
マグロの解体ショーずっとね僕やってたんですよ、
はい、
25回ぐらい僕がやってたんですけれど、うん、最近僕喋る方に、MC の方に行っちゃって、マグロの解体は斎藤鮮魚の斎藤孝之君って、熱海の魚屋さんの中で一番魚を卸すのがうまい、うんうん、彼がやってくれます、
はい、そういうことなんですね、はい、解体はちなみに2月9日の 何時ぐらいに？
ね、マグロの解体ショーは10時からです。
はい。はい、じゃあ解体した後に販売ですね。
そうですね。解体して、うん、魚屋さんが5人ぐらいで柵取ってから販売するんで、解体ショーが10時なんだけど、販売するのが10時半とか40分とか、うん、それぐらいの時間になるかと思います。
イベント自体は朝9時からですけれども、はい、じゃあもう間もなく。
そうですね、
ということで早いうちに行かないと、ね、あら汁のこともあるし、
あら汁は11時からなんで、はい、そうでもないんですけれど、朝どれ地魚とか、うん、あとその時によって詰め放題の、毎回詰め放題の魚やってるんですよ、うん、それがなくなっちゃうとか少なくなるとか、いい魚から減ってっちゃうとか、もちろんそういうのがあるんで、
はい、魚詰め放題
すごい
気になりますよね。
すごいですね。燃えるというか
です、ね、
よくぞこんなに入れるやつがいるんだな。
あんまりぎゅうぎゅうやっちゃったらちょっとね、身が心配だけど、まあ、
でもね、鮮度いいからそんなことないのよ。
そうなんですね。
鮮度いいからそんなことないんだけど、はい、そんなに持ってくなよっていうぐらい入れる方とかいますよ。
そうなんですね。
すげーな、こんなに入るんだなって。
やっぱりこういうところでのイベントだから新鮮に決まってるわけで、新鮮なものを食べたいですもんね。
もちろんそうですね、はい、
それはじゃあその近辺、日にち的に、ね、近い時に取れたものが並ぶという、
その日に水揚げされた魚です。
へ、
はい、で熱海ってこんなにちっちゃい町なんですけれども、漁港が5個もあるんですよ、うん、伊豆山漁港、でビーチラインの入り口の横磯、うん、はい、で後楽園の前、はい、で熱海高校ヨット部のところのトマタ湖で網代って5個あるんですよ、だから5個ある漁港のうち、うん、取れる魚も違ってくるし、うん、漁師さんの定置網とか刺し網とか漁法も違ってくるんで、いろんな魚が入ってくる、だから魚市場として魚の種類はよその魚市場に負けないぐらい種類豊富です。
面白いですよね、それ普段あまり見たことがない魚とか、
うんうん、そういうのもあります ね、
はい、並ぶんですね。
並びますね。
ちょっとそこも非常に気になりますけれども、市長は熱海に来てからお魚を食べる機会ってもちろん増えてますよね。
増えましたね。前もこの番組で言ったことあるかもしれないですけど、僕アジは干物でしか食べないぐらいに思ってましたね。やっぱり最初の印象ではアジのお刺身ですね、刺身を食べて、あ、こんなうまいものがあるのかなと思いましたね。あと干物のイメージがもう全然変わりましたね。干物ってね、こうちょっとこう干からびたしょっぱいものぐらいのイメージだったのに、ここで食べるのはもう肉厚でジュワッとしてて味が濃くて、全然干物のイメージも変わったし、まあ、いろんな機会で中島水産さんだったり、あと糸川沿い のお店であったり、手頃に買えるので、それも新鮮なものが買えるので、かなり魚のあれを種類を食べるようになりましたね。魚の名前もやっとだんだん分かりました。
そうですか。宇田さんご自身はなんかお魚はこれとかってあるんですか？
やっぱりね、その季節季節その時水揚げされた魚で毎日食べれるんで、何でも食べますよ魚なら。で、どちらかというと僕、使われてないような魚を、調理方法を変えて食べてこうとか、そういうのをもっともっと発信していきたいなとかあるんで、熱海意外にウツボとか水揚げされるんですよ。でも
ウツボってわかります？
わかりますよ、私一応ダイバーなんで。
ごめんなさい、アジロのちょっと港にこうふーっと打ったらこんなでっかいウツボが目の前にいてびっくりしました。
ね、あれ沖縄の方とかでね、
召し上がりますよね。
私もなんか食べようっていう気にはあまりならないんですけど、でも、ね、食べると美味しい。
食べ方を変えて、あれ去年のハロウィンの時にウツボのハロウィンに照らして、多分熱海新聞さんとかにも載ったかと思うんですけれど、そういうのを使われてない魚、あまり食べられてない魚、低価格の魚、あと規格外で安い魚とかを、なんか命をね、いただいてるんだから、低価格じゃなくてもっともっと日の当たるところに持ってっていきたいっていうのが、 個人的な僕の取り組みです。で去年熱海ブランドに認定させてもらったマゴ茶の素ってあるんですけど、あれだいたいサバっていうと 500g ぐらいの大きいサバが主流なんですけれど、はい、うちのやつはちょっとちっちゃくて規格外のサバで、あまり高い値段で取引されないようなサバ、他の魚市場に行ったら肥料になっちゃったり、熱海ではそういうことないんですけど、よその魚市場だとか行くと廃棄されるようなものを手間かかるんですけれど、作って醤油につけて真空パックして凍らしたものを販売して、マグチャって熱海とか伊豆半島で食べられるんだろうけれど、家に持って帰って食べるっていうことがないと思うんで、それを作っちゃおうかなと思って、マゴ茶の素
この間 A ブランドで認定されたんです、はい、
新たに売らせてもらいました、はい、
アイデアマンなんですね、
宇田さん。いやいや、本当にないですよ。
起業家です、素晴らしい。
いや、でも本当になんかね、魚たちに申し訳なくて、ね、安かったり食べられなかったりで、漁師さんが命をかけて、取ってきた魚を絶対一匹も無駄にしたくないんで、なんとか商品にしてみようみたいな、そういうのが魚屋としての一番僕の取り組みなのかなって、それで発信してって町おこしになればいいかなって。
漁師さんにとってもね、その使われない魚がない方がいいわけですよね。
もちろんそうですよね、はい。
珍しい魚が、じゃあ魚市場、魚祭りの時には並ぶかもしれない、ね、ということですね。
並びます、はい、
はい。で、この魚市場なんですけれども、はい、6年前からスタートしたということですが、はい、今まで順調にいらっしゃる。
魚祭りね、意外にね、順調じゃなくて、
順調じゃない、いろいろとなってマイナスのことが出てきます、
マイナスというよりかね、はい、一番最初第1回目でやったことを、2回3回目ぐらいまではいいんだけど、4回5回になるとお客様って飽きちゃうんだなっていうのを初めて知って、同じことをずっとやってたらイベントってダメなんだなって。あと仲間たちもだんだんだんだん惰性でテンションが上がらなくなってくると。だから魚祭りもそうなんだけど、各魚屋さん魚祭りやることによって多少なりともメリットがあるような、今まで奉仕で最初の頃やってきて当たり前じゃんっていう気持ちでやってたんだけど、やっぱ各魚屋さんが少しでも利益になるような取り組みをしていかないと長く続かないのかなって思いました。だからポスターにいろいろと入っているんだけど、やることも多少その年によって変わってくるし、一時フライとか揚げ物もやってたり、で自分たちで魚を焼いて提供してたり、いろんなことやってます。飽きられないような祭りにしようかなって、次は何しようかなってまた考えるのも楽しいし、あと魚市場でね、耳つぼマッサージとかね、普通のスポーツ整体とかねそんなのも入れちゃってるし、
はいはい、
あと出店してくれるところも、毎回同じじゃないですよ。コロコロと変わってるし、今回初出店が、伊藤のフライボさんっていう居酒屋さんなのかな、ラーメン屋さんなのかな、ラーメンを持ってきてくれたりね、で前回から熱海駅の第一ビルでやっているそうめん二郎さんが、そうめん普通なんていうのかな、そうめんってパスタみたいに食べないじゃないですか、はい、なんかそうめんのカルボナーラとかペペロンチーノとか面白いそうめんが、そうめん料理も出してくれたり、はい、あとねちょっと宣伝しちゃっていいのかな、茶田勤君ってね、チャー弁って呼ばれてるんだけど、はい、チャー弁のためにチャーシュー弁当、チャー弁っていう弁当を作ったんですよ
まさに、はいはい、その名の通り、
そうこれ僕が考えたんじゃなくて、チャー弁がチャーシュー弁当作ってくれと、チャー弁を作ってくれと
自分のお弁当
で、それもやっぱ性格的にノリのいい鍵屋さんに、鍵屋さんパスタとかね、はい、ピザ屋さんなのにね、チャーシュー関係ないけど、
そうですね
作ってくれて、はい、そんな感じでいろいろと考えてやってます、はい、
毎回そのアイデアを出したりとかお話し合いをする時っていうのは何人ぐらいでやってるんですか、
意外にね 魚屋毎朝毎朝会ってるから、うん、これ魚祭りのための会議って1回しかいないんですよ。でもその前に僕がポスターとかチラシとか全部考えちゃってるんで、うん、あの後付けでみんなに報告したりしてる部分があるのと、うん、じゃあ
そこでちょっとアイデアが出たりとか朝会った時に、
そうそうそう、うん、朝会った時に今回こういうことやるからとかチャーメンやるからとかそんな感じで、うん、朝毎日顔をね、うんうん、で会ってるから、うん、あの会議は1回で終わっちゃう、不思議に。
そうなんですか、はい、じゃあ皆さん割とこう団結してというか
団結してますね今はね。でましても30回目なんで、うん、もう最初の頃は1回やるのに5回も6回も会ってて、うん、でどうしようこうしようって話が平行線になったり交わることがなかったり、今はね、もうこれやるぞって言ったらこれやるぞみたいな、うん、やっちゃえみたいな感じで、はい、
ねえのこやっぱり人気のあるものは30回でも使って残して、ね、残して、はい、ちょっとずつは変えて、
ちょっとずつは変えて、はい、
ということで今度2月の9日に、
そうですね、はい、
30回が行われる、はい、ということです、
私の心乗せてゆく
小さな幸せや共に育てた夢も
姿変えて遥か彼方誰かへと紡がれる。
いつか出会うはずのあなたへこの歌声届けよう。
今回の視聴トークは30回を迎える魚祭りのことを宇田さんにお話伺っておりますけれども、あの魚市場っていうのは、うん、なんか最近いろんなことにも活用されてるんですよね。
ああそうですね、はい、社交ダンスをやったり、うん、で3年ぐらい前からボクシングはやってるんですよ、はい、毎週月曜日に。ちょっと寒い時はあまりやってないかなっていうのもあるけど、また3月ぐらいから、うん、再開するそうです。で社交ダンスの方も12月に一度やってるんで、うん、また暖かくなったら、うん、社交ダンスの方はもしかしたら水曜日になるのかなと思ってます、うん、
このあたりも宇田さんの企画、
企画というよりか、はい、ボクシングは僕の企画なんですけれど、社交ダンスは熱海チャレンジ応援センターさんの方からやったらどうかっていうから、うん、いやいいよって、そんな感じですね、はい、でそれ以外にも多分魚市場の中で落語ってやったことなかったから、
あ、そうだ、ありましたね。
日本初の魚市場落語とかね、うん、自分で勝手に宣伝しちゃったんだけど、うん、あんまりテレビ局とか来てくれなくて魚市場であまり収益をする活動をしちゃいけないとかあるんですよ、うん、っていうのは魚市場って大体海の近くにあるでしょ、
はい、
でそうすると自分の土地じゃないんですよ。県の土地だったり国の土地だったりするんで、うんはい、魚市場以外で収益をしちゃいけないとかそういう定款があるんだけど、うん、熱海魚市場って株式会社熱海魚市場の土地なんで、うん、何やってもいいんだぞと、変な話プロレスやってもいいんだぞっていうのがあったから、うん、それをちょっといい意味で生かそうかなと思って、はい、
そこが普通の市場と他の地域の市場とちょっと違うところでもある。
思いっきり違いますね。で他の市場ももちろん魚祭りやってるとこあるんだけど、うんうん、やっぱ年に1回しか魚祭りできないとか決まり事が県の条例とか国の条例とかあるんでできないんで、で熱海は自分ち土地だからもう好きなことやっちゃおう。あんまりいろんなことばっかやってるとちょっと70代80代 の魚屋さんにちょっとたまに怒られるんだけどでもいいかな
極端な話お金取ってもいいんですね。
いいんですよ、自分ち土地だから。
本来は例えば公共の、うん、例えば何ですか、港なんかこう税金で作ってるじゃないですか、はい、そうすると収益事業ダメとか、
う
ん、まあ、いろんな、
そうそうそう、
縛りルールがあるんですね。でもここは元株式会社の民間の土地なので、うん、極端な話入場料取って何かやっても問題ないんでしょうね。
しかも魚と全然違うものをやったりするのが面白いですね。
そうですね、
社交ダンスですよ、
ね、マンボで、うんね、マンボ食べながら
社交ダンス意外にね面白いんですよ、はい
ねえ、
うん、かっこいいですよ、やってみたいなって。
まさかだって大市場で踊り踊るって誰も思わないじゃないですか。
思わないですね。なんかこうね、こういう踊りは感じがするけど、
シャコダンス、盆踊りとかね、まだ、ね、まだね、夏の、
うん、面白いですね。
すごいですね。でもそういうふうに考えたら、その空間をいろんなふうに利用することって
そうですね、
できるんですね。
そうですね。なんか、うん、朝だけしか使われてないのもちょっともったいないかなって、うん、もちろん駐車場では貸してるんですけれど、市場の中は空いてますんで、うん、何か楽しい取り組みがあったらぜひとも、言っていただければ相談に乗ります。うん、なんか変わったことやりましょうか。
ねえ、あと釣り客に、
うんうん、
ね、お魚をって釣って熱海とかもね、はいはいはい、あの辺も面白い取り組みだなと。
ね、テレビにかなり出ましたね、
はいはい、
新聞雑誌等々にもかなり出させてもらったんですけれど、うん、これもちょっとこれから今年は真剣にやっていこうかなと、うん、
ちょっと簡単にご紹介いただけますか。
釣って熱海って、はい、要は釣り船さんと魚市場が提携していて、釣った魚を釣り船のお客さんが釣った魚を熱海魚市場で買い取りますよ。で買い取ったお魚は熱海市内で使える飲食店さん、温泉施設、土産物屋さんで使えるクーポン券を発行しますと。だから地元にお金を落としていってくださいよっていう取り組みなんですけれど、うん、よいどんの形が2時間で5000円 の、 釣りのお客さんを対象にしてたんで、それをもっと幅を広げていきたいのと、今度釣り船の 組合長さん内田さんっていうんですけど、内田英吾君っていうんですけど、ちょっと内田君といろいろと話し合って、これから今まで広見丸さんと森龍丸さんと紅葉丸さんと3件 の、 あの船しか登録してないんで、もっともっと船も登録してくださいよ、その代わり内田さんちの意見をもっと聞きますよっていう形で取り組んでいけたらいいかなと思ってます。
ね、この辺もなんかこう観光の方にもつながっていく取り組みですね。そうですね。
あとちょっとラジオで言っちゃって、はい、ラジオで言っちゃいたいんだけど、はい、今まで魚市場と漁港って隣接してないじゃないですか、はい、だから漁師さんとあまり接点のない魚市場だったんですよ、うん、で漁師さんの思いはもちろん魚を高く売ること、で魚屋さんは魚を安く買いたいから、うん、あまり漁師さんと魚屋さんがいい感じではなかったです。で魚祭りをやることによってまず漁師さんと対話できるようになったのと、今まで魚市場ができて80年経ってるんですよ。なのに漁師さんと魚屋さんの親睦会とか飲み会とか食事会とかそういうのがずっとここ50年はやってないって聞いて、今回漁師の組合長、大熱海漁港の組合長遠藤哲也って言って、実を言うと同級生なんですよ。
また同級生が出てるわけですね、
はい、でちょっとじゃあ漁師さんの幹部と魚屋さんの幹部と話し合おうよっていうことになって、なんと50年ぶりぐらいに話し合う食事会を設けたと。これ何なんで今までこんな簡単なことができて、あんまりこんなこと言っちゃうと年上の魚屋さんに怒られるんだけど、なんでこんなことできなかったのかなって、もっともっと早くね、やるべきことだったんじゃないかなって思いはあります、
ね、
はい、
そのお魚漁師さんたちの思いとか、うんうん、魚屋さんたちのその思いっていうのは私たちにちょっと計り知れないものがあるんですけど、そんな感じだったんですね。
そう、きっとね、そう漁師さんはよく思ってない時期もあったと思います、はい、
そうなん、じゃあこれからもっともっと協力体制が、
だって今度いつかね同じ隣接した建物で仲良くやるのに、うん、今のうちからもっと情報交換したり意見を聞いたりしていかないと、いい漁港いい魚市場にならないような気がします。偉そうなこと言ってるけど、はい、
でもその辺のこう今課題というか思ってたものが少しずつ、
そうですね、うん、はい、
すごいですね、
場って大事ですね、その物理的なやっぱり魚祭りっていう、こう場があったから、うん、今までちょっと疎遠だったなかなか機会がなかった2グループが、うん、交流するきっかけだったんですね。
ね、このイベントで随分じゃ変わったことってあるんですね。
そうですね、ね、はい、はい、いい方に変わっていくだろうし、うん、で、はい、そのうち熱海魚市場だけじゃなくて網代魚市場でもこういう魚祭りできたらいいかなとかさ、うん、そういうのはもう網代の方にも言ってるんで、最初絶対熱海の連中から見たら網代魚市場貸してくれないよとかいろいろあったんだけど、そんなことないんですよ、話し合っていけばできるようになってくると思うし、
自分新聞か何かで拝見したんですけど、網代の魚がここの熱海魚市場に、はい、それまではあまり来なかったそうですね。
市場間取引って網代魚市場多分もう100年ぐらいやってて、熱海80年やってるんだけど、市場間取引ってしてなかったんですよ。で僕一番最初に社長になってまだ2年経ってないんですけど、一番最初にやったのが網代魚市場と熱海魚市場の市場間取引と、うん、隣なんだけど熱海魚市場と小田原魚市場の市場間取引として、
うん、あと小田原から、はい、結構それぞれ独立してるんですよ、うん、
だからなんだろう、そうすればどんどんもっと熱海に魚が集まるじゃないですか、うん、はい、で熱海に魚が集まると活性化にもつながるし、魚屋さんも元気になるしって、で今本当魚屋さん高齢化が進んでて一人でやられてる魚屋さんとか70代で一人でやられてるところとかも3店舗ぐらいあるので、で跡取りがいないんで、うん、そのままなくなってっちゃうのかなって、そういう思いもあるんで、今度飲食店さんも魚市場の仲間に入れるんだって、競りに参加することに決まりました、うん、はい、 結構反対があったんですけどね、うん、あのやっぱ飲食店とか入られちゃうと、うん、あのね、自分たちが売ってる人たちが入ってきたったら困っちゃうなとか言う人もいたんだけど、でもそんなことを閉鎖的なことを言わないで、飲食店さんの方から熱海にこういう魚があるよ、こういうウツボはこういうふうに作ると美味しいよとか、あの A はこうやると美味しいよとか、そういうのを発信してってもらいたいんで、今回飲食店さんも仲間に入ってくれることになりました。
うん、そうなんですね。はいはい、でその他あの田さんは子ども食堂へお魚をっていうようなことも伺っておりますけれども、はいはいはい、そのあたりももう新たな活動というか。
そうですね、うん、最初魚市場であげたかったんですよ。うん、で魚市場の魚を子ども食堂にあげたかったんですけれど、あの子ども食堂さんのスタッフさんがあの魚をおろせないと、お、うん、ろせないって言われちゃったんで、じゃあおろした魚持ってかなきゃいけないなっていうのがあったから、じゃあ、 あの魚市場じゃできないから僕が魚をおろして、あの子ども食堂さんに提供してます。あとふれあい作業所さんに、あのロスになりそうになったあの魚とかも持ってって、この間あの解体ショーやってきました。
ね、もう大活躍の、
ね、すごいですね、
宇田さんですけれど、
福祉の分野、ね、障害福祉さんだの、うん、子どもたちの、はい、あれですよね、サポートですよね。
でこれから何か目標というかありますか。
これからの目標は、はい、あの最終目標は、うん、あの市場と漁港と隣接するように、あの後楽園さんの前に持っていくこと、そのために活動しているのと、そのためにあの市場の組合員数を増やしていく。で組合員数増やすっても魚屋さんもうマックスで限られちゃってるんで、今飲食店さんにあの競り券お願いしてるところです。これが発展してって、もしかしたら宿泊施設とかにもあの競り券欲しいなっていう方がいれば、また考えていかなきゃいけないのかなと思ってます。でたまたまこういう取り組みをしていたら、たまたまなんですよ、あの県の条例の方で、県の条例で今年の6月からあの魚屋さん以外にもあの競り券を渡そうっていう条例が6月から開始されるということなんで、なんでかっていうと、あの平成元年度にの流通の意味で、市場から市場経由率が平成元年があの 85% だったんですよ。で平成30年になったら市場経由しているあの流通が 50% になっちゃったから、あの魚市場の機能がだんだんだんだんなくなってっちゃうから、それを阻止するのにあの魚屋さん以外にも競り券をオープンにしようっていうのがあの県の取り組みで、あのやろうっていうことになったんで、たまたまそれと熱海の僕の取り組みが一致したのかなって。
そのあたりはどのくらいの期間でやれるといいなっていう感じですか。
いや、もうこれからバンバンバンバン発信してって、はい、あの熱海魚市場の組合員が一番多かったのが67件ぐらいあった時期があったそうです。それが平成2年だったのかな。今27店舗しかないん で今回食楽キッチンさんが入ってくれるんで28店舗になります。でまだまだあの他にも入りたいっていう飲食店さんがあるんで、あのみんなと会議して、ここの飲食店さんいいですかって OK いただいたら、もっと飲食店さんも増えてくるのかなと思ってます。
はい、ということでお話を聞いてきましたけれども、市長いかがですか。
はい、あの外から熱海に来るときに、はい、やっぱりいくつかこう魅力がないところだと思うんですね。温泉だけあってもやっぱりなくて、で温泉例えばあと花火で、やっぱり食ですよね。で食をやっぱり熱海は魚だろうなと思ってます。でそれも、今観光客来遊客の視点で言いましたけど、やっぱり市民があの例えば地の魚を食べられるっていうのはもう豊かじゃないですか、その季節季節 でしかも今社長がおっしゃったように、この小さい熱海でも5つ漁港があって、それぞれ取れる魚が違うなんてすごいリッチなことだと思うんですよね。当たり前のことのようことではなくてですね、あのすごく熱海の住む市民にとっても来遊客にとっても大きな魅力になるので、これからのやっぱり魚をぜひどんどんこう前に出してあの売ってほしいなと。で先ほど言われたその魚市場と漁港を まあ、合体させるようなことっていうのは非常に大きなテーマでもありますけども、具体的にこの状況をこう変えていく大きなきっかけになると思いますね。ぜひ成功してもらいたいと思います。
ありがとうございます。はい、
まずは2月9日の、
ねねはい、
魚祭りに皆様お越しいただいて、
はい
ね、お楽しみいただければと思います。はい、います今日の斉藤栄熱海市長本音トークは宇田水産の社長の宇田勝さんをお迎えしてお話しいただきました。宇田さん、そして市長ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
そうはなってと胸がドキドキする。 So I'll tell So fly again。 どんな未来にだって終わりなんてないから。くじけそうな毎日続く。
I'm out of my place, I'm playing with 背中に乗って進むべき道の答えを導く It's now 教えてほしい大きくするのさ深く潜るために I'm out of my place I'm playing with fire Yeah nothing but the truth is on my mind 君に会って僕に会って逃がさないと I'm out of my place, I'm playing with fire Yeah, nothing but the truth is on my mind